FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は菊川カントリークラブの取締役社長兼支配人の柳智弘さんにおいでいただいています。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。やはり胸には菊川カントリークラブとね、名前の入ったシャツを着てらっしゃいます。これは制服ということになるんですか？
そうですね、夏場の制服ですね。やっぱ暑いですから、はい、こういったものを着ることで、よりスマートに動けるとかそういったものも、まあ、ありますかね。
で、きちんとその襟がついてまして、はい、一番上のボタンまで止めてらっしゃいます。
そうね、これ私だけかもしれませんけど。
あ、そうなんですか。うん、まあ、こういう身だしなみっていうところも相当気を使ってらっしゃる。
そうですね、ゴルフ場ですから、やはり一つはこうお客様が来た時にですね、清潔感あるような格好をするというのがやっぱ一つ大事なことかなと思ってます。
うん、菊川カントリークラブっていうと、もう県内でも本当に古参の方じゃないですか？うん、
そうですね、もう1976年ですかね。うん、ですから48年経ったゴルフ場ですから、非常に歴史あるゴルフ場って言っていいと思いますね。
いくつかの大会もあったりしましたよね。
そうですね、前身の定山さんが運営している時に、定山レディースといったものを、うんうん、まあ、女子のプロの大会ですけどね、やられてますので、まあ、一つこう箔のあるコースと言ってもいいかもしれませんね。
そうですね。うん、で、なかなか環境もいいですよね。
やっぱね、アクセスがいいんですよ。菊川インター、あとは相良牧之原ですか、うん、どちらも10分15分程度ですから、まあ、ちょうど西からも東からも来やすいといった環境が、まあ、アクセスがいいのが一番いいと思います。
うん、愛されているゴルフ場でもあろうかというふうに思いますけど、うん、はい、社長や支配人、これ別々になっていることも多いんですが、柳さんは両方やってらっしゃる？
そうですね、たまたま、まあ、ちょうど2つ兼務させていただいてますが、まあ、社長、まあ、支配人、どちらも仕事的には同じなんですけどね。
そうですか。
うん、やはりゴルフ場の責任ある中で何かこう決裁をする時とかもですね、あとは決断する、まあ、いろいろな場面があるんですけど、まあ、間違いがないようにそこで一つ、いい方向に導くというものを、まあ、基本にやってますので、うん、まあ、皆さんから言えば支配人で統一しろと私は言ってますから
あ、そうですか。はい、うん、はい、じゃあ支配人とお呼びすればいいわけですね。はい、そうですね。はい、で、柳さん、そのやはり、歴史を感じるというところの一つでもあろうかと思いますが、うん、今もサイトを開きますと、ドレスコードのお知らせがちゃんと入ってますね。
あ、そうですね、やっぱ身だしなみというのは非常に大事なことですから、やっぱいろいろな方がご来場していただきますから、そこはやはりね、まあ、サンダルとかジーンズでご入場は控えていただくというと、まあ、これはどこのゴルフ場でもそうだと思いますけどね。はい、一つそういったゴルフに対する重きを少し感じていただけると、まあ、また別の意味でゴルフが楽しくなるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、ゴルフの歴史を紐解きますと、本当にまあ、今は女性も大勢の方なさいますけれども、うん、そういう一つ社交場であったりとか、うん、大勢の方たちがそこで、お互いに気持ちよくボールを、ね、うん、それぞれが、力を出しながら、うん、過ごしていくっていう、まあ、そういう場所ですもんね。
う
ん、
そうですね。まあ、ただね、やはりね、いろいろな時代の流れもありますから、うん、まあ、緩くもなりつつ、でもやはり伝統あるやっぱそういったエチケット、マナーという部分については、まあ、ちゃんと守っていただいて、うん、っていうのは大事なことですよね。
そうですね。
あとはプレーは本当に楽しんでいただいて、うん、若い方からお年めした方まで多くの方がご利用いただけますから、うんうん、まあ、既存の、ね、会員さんとかいろいろビジターさんいらっしゃいますけど、まあ、一つ楽しんでいただけるのが我々としては一番ありがたいなと思ってます。
今年はね、うん、パリでのオリンピックでもゴルフがありまして、うん、まあ、テレビで皆さん応援もなさってたんじゃないかと思いますが、うん、まあ、世界的にも人気のスポーツってことですね。
そうですね、まあ、ゴルフ自体が外でやるスポーツですから、
うんうん、
どっちかっていうと屋外で皆さんね、楽しまれるようなイメージあるんですね。でそうするとやはりちょうどコロナの時代で、 なかなかこう室内ではできなかったことがあったので、そうするとやっぱちょうどゴルフに向けてこう2019年、まあ、2020年ぐらいからですかね、この3年間非常に注目されたスポーツの一つだったと思います。でそれがまあオリンピックにもこう見ていただいてるし、まあ、いろいろなところでつながっていくんじゃないかなと思ってますけどね。
ですからプロの世界を見ていても次々と若い男女が出てきますよね。
いやなかなかプロになるのも一握りですけど、でもそういった夢を与えるスポーツでもあるのかなとは思いますね。
スター生まれてますもんね、はい、でまた皆さんそれぞれおしゃれだったりキュートだったり、
そうですね、格好も大事ですからね。
そうですね、ファッションも楽しんで、
そうですそうです、
というところがありますから、まあ、新しいゴルフファンも獲得してらっしゃるんじゃないかと思いますが、斉藤、それこそつい最近拝見しましたら会員券発売があったのにあっという間に完売だったみたいですね、
はい、おかげさまでこれは2019年、まあ、2020年、ちょうどこれもコロナの始まるぐらいの前からだったんですけど、まあ、約200本売ろうと。でそこで、まあ、我々自体ももともとゴルフ場の価値を高めようと、まあ、いきなり会員券で売れるもんじゃないんですよ、はい、やっぱりちゃんとゴルフ場が磨いてブラッシュアップされて、まあ、みんながいいなと思ってくれたら売れると思いますから。
あ、価値は人がつけてくれる。
そうですね、売りたいけど、買ってくれるかったらまた違いますから。
そうですね、
ね、やっぱ皆さんがいいと思ったら買ってくれるし、そうなるべくしてみんなで頑張ってゴルフ場の価値を高めてったっていうのがあったから、まあ一つ売れたんじゃないかなと思うし、今でも皆さんこう多くの方がご来場いただいてるんじゃないかなと思います。
じゃあ柳支配人から、我が菊川カントリークラブの魅力と言いましたらどうなりますか。
魅力ですか、そうですね、まあ、いろいろな部署あるんですよゴルフ場って、
はい、
まあ、フロント、まあ、予約、それからレストランもあれば、コース管理をしてるもありますからお掃除のおじとおばちゃんもいらっしゃいますしね、やっぱお風呂も施設あるわけですから、まあ、いろいろな総合的に見て、まあ、バランスが取れたゴルフ場がやっぱ一番受けると思いますね。
あ、他がよくってもどこかでこうちょっと気になるところがあると嫌だなって思うもんですよ ね、 すね、人ってね、
ストライクゾーンに入って、まあ、野球で例えるとストライクゾーンに入ってないとね、あんまりクソボールだとやっぱし、
ね、ちょっとなってなると ね、
そうですね、大事なことかなと思いますけどね。
あのグリーンの管理だって大変なことでしょ。
いや大変だと思います。特に今夏場はね、うちのキーパーも大変です、まあ、グリーンのみならず全てのフェアウェイラフ、ちゃんと芝に水をあげてとか、風を送ってあげることで少しでも体調を良くするっていうのは、まあ、当然なことだと思います。
そういうところも気を使わなければいけないし、
そうですね、
働く方たちに対しても気使っちゃいますよね、これだけ暑いと。い
や、こんだけ暑いとね、みんな倒れちゃいますよ
本当に、ね、大変ですもんね、はい、
やっぱね、熱中症の方が最近は少なくなりましたね。
あ、そうですか、
逆に皆さんね気をつける、ご自身で管理する、まあ、どうしようもない時はやめられる方もいらっしゃいますんでね。
あ、お客様
途中でですね、はい、はい、まあ、勇気を持ってやめられるんだと思いますけど、
これだけ暑ければねって皆さん納得なさいますでしょうしね、
そうね、それでいいと思いますね、はい、無理しないことだと思います。
そうですね、はい、楽しみにいらしてるんですもんね、はい、
ですから我々ね今ね、コースに、
はい、
まあ、乗用カートがあってね、そこがコースに入れるようにさせてもらってるんですよ。
え、普通ダメですよね、
ダメなんです。これあくまでキャディー付きのサービスなんですけど、はい、これ8月いっぱいの予定なんですが、まあ、そこを入れることによって、まあ、お客様も非常にこう熱中症対策にもなるし、ラウンド的にも疲れないし、まあ、でも歩くとこもありますから、まあ、全く乗るわけじゃないですけど、それがあるとないとではやっぱ全然違うと思いますね。
一番本当に盛りの夏成果と言われる8月はこれで過ごしてらした、はい、
そうですね、
9月に入りましたけど、まだまだ残暑がありますので、ひょっとしたらお客様は、ね、望まれるかもしれません。
もうちょっと伸ばそうかなと思ってますけどね。
相談です ね、 ね、お天気とね、はい、
そうなんですよ、
そうです ね、 ね、まあ、その辺も支配人としてはなかなか大変なところですね、
そうですね、
あれやんなきゃこれやんなきゃなるかと思いますが、その菊川カントリークラブ、そうやってパーティーで皆さんで来なくても個人でも一人予約っていうのなんかありましたね。
そうですね、一人予約があってですね、 これはまあ、昔というかゴルフって2人3人4人揃ってっていうティーアップなんですけど、これが1人の人が、まあ、3人4人揃っていけばティーアップできるんじゃないかっていうところからの発想ですよね、うんうん、
それありがたいですよ ね。
だから行ったことがないゴルフ場でも一人で行けると、
うん、
でそういった方が揃えばティーアップできるわけですから、
うん、
まあ、非常に、いいんじゃないんですかね。どこのゴルフ場も今こういったものを一人予約っていうのをやってますから。
あ、そうなんですね、はい、うん、それやっぱり時代ですかね。
そうですね、時代だと思いますね、
うん、でもゴルフを通じて新しい方とも知り合えるし、うん、今ほら働き方が全然皆さん違ったりするので、お休みがねお友達で揃わないっていうと、あ、ゴルフ行きたいけど揃わないねなんてことになるとね、うん、
だから急に入ることもありますよ。
お、
うん、突然、まあ、1人が待ってるともう1人がポンと入ってくるというか、ですから予定というか自分のスタイルに合わせてゴルフができるようになってるっていうのも、まあ、いい面かなと思いますね。
そうですね、うん、まずはそれ覗いてみるのもいいかもしれませんね、うん、はい、うん、いろんな方面で新しいことはそうやって次々に行われてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、
なんかナビゲーションもあったりしますしね。あ、
カードナビはね、数年前に入れたんですけど、うん、まあ、あのコースの距離も分かれば、
ね、
あれ見るとグリーンの形状も分かるし、はい、まあ、ご自身、まあ、同伴者のスコアを入力して、で特にあとコンペになると、うん、リーダーズボードといって、
はい、
まあ、一緒の組の方はねスコア分かるけど、前後の方は分かんないじゃないですか。
そうですね、分かれてますからね、
うん、でもそれが分かるんですよ、
え、
コースの
やってる途中に
やってる途中でも見えちゃうんですね。あいつが今この辺かっていうような、まあ、非常にこう自分のスコアも気にしながら相手のスコア順位も見れるといった楽しみもあるのがリーダーズボードですね。
あ、それはそれでまた、はい、あの大勢皆さん、まあ、後ほど集まられるんでしょうけども、うん、あそこで見てたけど、ね、とかって言えるわけです ね。ここで逆転したなとかね、
うん、はい、今ねいろいろなナビゲーションもあって、うん、こうパーとかバーディー取るとこう花火が上がるコースがあるんですよ。
うん、褒めてもらえちゃう、
褒めてもらえるんですよ。だからね、やっぱこうちょっと楽しいようなのも含めながら、
うん、
まあ、ちょっとゴルフっていろいろとこう硬いスポーツかもしれないけど、そうじゃなくてこう楽しみも踏まえて皆さんやられてることが多いんじゃないかなと思いますね、うん、
ゴルフも新時代を迎えてたんです ね、楽しいお話続いてますが、そんな柳支配人は学生の頃は野球少年だったようで、この後伺っていきます。FM ハイ日曜サロン、今日は菊川カントリークラブ取締役社長兼支配人の柳智弘さんにお話を伺っています。今日はリクエストいただいた長渕剛のホールディアラストチャンス、最後のチャンスをつかめって言ってますけど、これはどういうお気持ちで。
私 の学生時代の応援歌だったんですよね。なんかこうフレーズを聞いて、あ、いいなと思って、まあ、頑張ろうと思った一曲でもあったと思います。
自分を鼓舞してくれる曲があるといいですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、もう浜松のご出身で小さい頃から野球を、
はい、そうですね、はい、小学中学までは浜松でやってました、うんうん、
でじゃあその後も、
その後はあ、まあ、高校は菊川の高校行きまして、
うん、はい、
でそこで、まあ、そこを、まあ、そこまでやったのかな野球は、うん、
常葉菊川、
常葉菊川でやりました。
これはもう今やね、うん、全国的にも有名な、
そう、ね、ありがたいですね。後輩が頑張っていただいたせいか、ね、先輩がこう言えるからいいですよね、うん、
じゃあ先輩がそのためのベースを作ってきたわけです ね、 ですねポジションは、
ね、私はファーストやってましたけど、うん、
でも背が高くてらっしゃるので、いやいやいや、相当ボールさばき良かったんじゃないですか。
そんなことはないと思います。動きが鈍いのかもしれませんがまあでもね、一生懸命3年間、まあ、ちっちゃい頃からやってきましたから、
うん、
ね、やっぱそれなりのこう人間形成というか、うん、野球やる中で部活やる中でいろいろと、まあ、自分なりにできたんじゃないかなと思いますけどね、うん、
そうですよね、うん、チームワークっていうのがもう半端ないですよね。
でやっぱ横のつながりとか縦のつながりっていうのもやっぱありますね。どこか今の会社と一緒ですよね。
なるほど、うん、そうか、そういうところにもつながってくるのかもしれない。
なんか、なんか私は野球でいうと今総監督ですからね
そうです ね、うん、いろいろ見なきゃいけないですし、うん、それぞれの個性も見なきゃいけないです。
そうですね、はい、
そういうことなんですね。でもじゃあ野球の方向に行こうということではなかった。
うん、まあ それぞれやっぱ実力がありますからね最終的にはね、うん、引き際もあるでしょうし、うん、次のステップに向かうにはっていうのもあるでしょうし、まあでも高校3年終わった時には寂しかったですね、やっぱ野球やめるっていう時はね、うんうん、
ずっとね、
ま
あ、小さい頃から
そうやってきましたからね、うんうん、
で進路は
で、もう何にも考えることなかったんですよ、うん、やっぱ高校はずっと野球やってきましたから何やっていいか分かんないんですよ、う
ん、はい、
ですからでもその時に、まあ、たまたまこうまあなんだろうなホテルに行ったのかな、綺麗な、はい、そのシティホテルに行った時に、ね、まあ、たまたま綺麗な職場だなと、うん、こういう綺麗なとこでやってみてもいいかなっていうのがきっかけだったと思います。
う、うん、じゃあホテルマンを目指そうと。
そうです、目指そうとして一応専門学校に次行ったって言った流れですかね。
ちゃんと教えてくれる学校があったんですね。
あるんですよね、うん、あんま覚えてませんけどね
勉強の内容は、はい、うん、
まあ、それでもでもなんかそういうのを志して行った記憶はありますね、うん、
じゃあホスピタリティであるとか、うん、接客の仕方であるとか。そ
う、接客ですよ、
うんうん、
やっぱこうお客様というか相手に対する気遣い、まあ、目配り心配りとかね、まあ、そういったものは非常に大事ですから、うん、まあ、そういったのも一つ、うん、自分の中で勉強させてもらった時期なのかなと思いますね、う
ん、じゃあそれを生かした職場に最初は行かれた、はい、
そうです、ホテルに入ったんですね、うんうんうん、シティホテルに名古屋の方に行ったんですけどね、うん、当初は、
うん、はい、それはどんなことなさったんですか。
そこではたまたま中華レストランのウェイターをやりましたね、だから中華好きになっちゃったのかもしれませんけど
今も好きなんです
ね。そうなんですね、うんうん、
でもホテルの中のそのレストランっていうとまたちょっと町中華とかとは違いますもんね、うん、
とは違いますね、はい、うん、高級なイメージがあると思いますんで、うんうん、当初私も知らないような料理がいっぱいありますしね、はい、食材も見たことないような食材もありましたし、
うんうん、
まあすごいなっていう印象ですよね
うん、
そういうとこからやっぱいろいろとこう勉強もしてやっぱ本物食べてきたからいろいろ分かることもあるでしょうしね、
うんうん、でそこで働く方たちのやっぱり姿勢みたいなものも、はい、
そうですね、
ね、
う
ん、ありますもんね、はい、うん、でもそこにずっといたわけじゃなかったんですね。
うん、そこにいたけど、まあ、ある時地元でたまたまゴルフ場ができると。
地元というと、
浜松の、ね、はい、うん、地元でゴルフ場ができると、うん、まあ、なかなかできない時代でもあったんでしょうけど、うん、もう最後から 2,3 番目のコースだったと思いますけどね、うんうん、たまたまそういうことがあったんで応援があったんで地元に帰ってきてそこのゴルフ場のレストランに入ったんですよ。
はレストランつながりですね、
うん、そうです、うん、だから元々は接客がしたくて、
うん、
たまたまそのゴルフ場のレストランに入ったと。
そうか、今言われてみて気がつきましたけれど、うん、ある程度そのホテルマンとゴルフ場のこう、うん、働いてらっしゃる方たちって感覚似てますよね。そのホスピタリティ、
そうですね、そこは一緒ですよ、接客は一緒ですよ ね、
とても丁寧で、
うん、お客様を、ね、お出迎えするというのは変わりないですから、
うんうん、そうか、でもともと地元にも帰りたかった、
うん、ちょうどマッチしたんでしょうね
、うん、楽しかったですかそちらでは、う
ん、あの名古屋の方ですか。
あ、いやいや、あの浜松、
浜松ですか。あ、そうですね、帰ってきてやっぱし、まあ、5年ぐらい名古屋にいたもんですから、まあ、帰ってきて、まあ、ゴルフ場を見るのも新鮮ですよね。
あ、そっか、
初めてですから。
ゴルフやったこと
は。いやいや、ないですよ、まだなかったんですよ、はいはい、だから、うん、そういうことも知らないで入ってますから、うん、だからまさか今私がねゴルフ場側 の、 その社長と視野にやってるなんていうのもちょっと考えられないけどね
まさか ね、 ね
そうなんです
よ、うん、でこの時には、ゴルフ場自体の方に行くっていう感覚はなかった。
そうです、まあ別だった
んです、レストランですからね、
別レストランだったんでね、うん、あの委託で入ってたようなレストランだったんで、ね、うんうん、まあ、ある時に、まあ、数年経った時にたまたまそのレストラン自体が撤退することになったんですから、あ、まあ、その開発側というかゴルフ場側にどう、
うん、
っていう話で、まあ、一番最初はそのじゃあそうしようと思ってゴルフ場のレストランを建て直したっていうのが最初だったんですよね、うん、
すごい手腕ですね、う
ん、いやそんな 大げさなことじゃないですけど、
いえいえ、
うん、でそこをやらせていただいて、でそこをやってる間に今度は事務所側に来ないか
お、 まあ、要はヘッドハンティング、
ね、事務所側というか全然その分かんないですよ、接客しかやってこなかった人間がウェイターで、ね、ゴルフ場のイロハをって言われても全く分かんないわけですけど、まあ、一から勉強させてもらって、ね、まあ、営業からフロントからいろいろですよね。ゴルフのルールもそうですけど、いろいろ全部覚えながら。
いろんな部署を回ったんですか？
回ってはないんですけど、やっぱ勉強がてらやっぱ しないとね、はい、うん、そこは自分が一番成長できた時かもしれないですね。
うん、やっぱ仕事全般がちゃんと分かってないとダメなんですね。
いろいろと分からないと言えないしね。ゴルフ場ってだから大変なんですよ。いっぱいやる部署があるから、それを分かってないとやっぱし物も言えないですしね、判断もできない、指示もできないってなっちゃいますから、ある程度のこうスキルを持ってないといけないのかなっていうのは感じますね。
これはあの野球少年だった頃のその根性ですかね。だって今ね簡単にさらっとおっしゃってますけど、相当なご苦労でしょこれ。
いや大変だと思います私が言うのもなんだけど
ね、
でもそういう大変な時期があったから今があるのかもしれませんね。
なるほど。じゃあ今大変な人たちもちょっとこれ聞いて頑張ろうって思ってくれるといいですね。
そう、どこにチャンスが広がってるか分かんないんですよ。そういうことですよ、
で誰が見てくれてるか分かんないです。そうです
ね、はい。
でそんな撤退なんて言ったら本当は職失うどうしようって話だけど、そうじゃない展開になる可能性も出てくるってことですもんね。
はい、誰かが見てていただいたのかなとは思うし、
うわ、頑張る姿は必ず誰かの目に映るんです ね、
巡り合わせが良かったのかもしれません。
うわ素敵なお話です ね。そうか、じゃあ今それぞれ現場で頑張っている人たちの気持ちもよく分かってくれる支配人ですね。
分かろうとしてますから
そうすると働く方も張り合いが出ますもん ね。
やっぱ環境を整えてあげるのがね、私たちの一つの仕事でもありますから、やっぱいい環境を作るということはいいサービスにつながると思いますから。
そうです ね、
あの今いる従業員本当にみんなスキルがあって頑張ってくれてるから、今僕もいるのかなと思ってますから。
チームワークです ね、はい、そう監督だけあります
ねそうですね
そんなあの柳さん、実は今スクールゴルフっていうのもあって、もっと若い世代にゴルフを経験するチャンスを皆さんで与えてくださってる。
そうですね、あのこれはあの静岡県のゴルフ場協会というのが、まあ、先頭でやっていただいてるんですけど、まあ、簡単に言えば我々の学生時代ってゴルフってあまり馴染みがなかったと思うんですよ。
遠い世界の話みたいなね、
おじさんのやるスポーツ
っていうイメージ、お金のある人とかね、
でも今はこれからの世代はやっぱ若い方にもゴルフやっていただかないと、まあ、少子化でもあるし、ですからゴルフを知ってもらうっていうことでこの協会の方でこうプロ会があるんですね、ゴルフ場の、でプロの方を派遣して学校に派遣するんですよ。で、授業の一環としてそこに取り入れて、スクールプロジェクトと銘打って、まあ、高校生中学生、まあ、いろいろな学生さんに対してゴルフの指導をプロがすると、
まあ、
これは我々一般人が行っても、ね、そんなに通用しませんけど、やっぱプロが行くとちょっと違いますからね。
全然違うと思います、
でそういうイメージも良さもあってか、授業の取り入れるようにやって、もうこれ結構数年経ってるんですよ。
あ、そうですか、始まってるんですね。
もう始まってますよ、何コースか、あのだいぶ始まってまして、今支援学校的に81校ぐらいあるって聞いてるんですね。
県内でってことですもんね。
県内ですね、静岡県で今やってることですからね。
結構ありますねそれはね、はい、じゃあそれ言えば来てくださったりするってことですかね。
そうですね、学校側が受け入れるかどうかもあると思うんですけど
ね、そこですもんね。
そうですね、でも本当にこういうのはね、ゴルフを知ってもらう中でこう大事な取り組みで、やっぱ知らない方がいるから、こう社会に出てからゴルフっていうのはいろいろな方とゴルフってできる不思議なスポーツなんですよ。ね、お年召した人もそうだし、若い世代ともできるのが、でまた、上手い下手ではなくて、やはりあのハンディキャップというのもあるし、ね、やっぱ楽しんで、それが健康につながってですから、本当にまあ、どうでしょうかね、皆さんでやっていく中ではこれから若いうちにやってもいいゴルフスポーツじゃないかなと思ってますけどね。
全然触ったことない、知らないって言うんじゃなくって、その時にしかもプロに教えてもらうっていうのはすごいチャンスですよ ね。
記憶に残ると思いますね。で最後はねゴルフ場に来るんですよ。
最後の本コースに、
本コースに、何コースか来たことありますけど
ちゃんとのグリーンオンできますか
多分できないと思います。でもやっぱゴルフ場を見る、経験するっていうのは一つ記憶に残りますしね、からね、嬉しいことにね、やっぱそういう一番最初にやってたこの学生さんたちが、さっき言った会員権募集したんですけど、会員権買ってくれてるんです、いや、そういうつながりもあるんですね。
やっぱりやってみたいと思う子が出てくるわけですね、
そうですよね、そういえば高校の時にあんな授業があって、で社会に出てみたら、ね、先輩、上司からおいゴルフ やるぞって言われた時に、
お付き合いが ね、あったり、
あった時には、ああそういえば自分高校でやったことあるなとか、まあ、だんだんそういうこうつながっていけば非常にありがたいなという取り組みだと思います。これは
またね、あの案外お年を召してもできるスポーツだったりしますから、一生自分がやることができるっていうのも、これは ね楽しいですね。
あのうちのねコースのいいとこは比較的平坦なんですよ。
そうだ、聞くがそうですね、
平坦でも、まあ、難しいホールもあって、まあ、いろいろなアンジュレーションあるんですけど、まあ、その中でもやっぱこう乗り入れもできるんですね。ちょっとさっき言った乗り入れ、カートでできるということは、やっぱねこういう山岳コースいろいろゴルフあるんです。そういうところに比べると5年は下手すると5年はこう
ゴルフ寿命が伸びる
ということですよ。
できる、
やっぱねゴルフある人生をね、1年でも長くやっていただきたいっていう思いがありますから、うちのゴルフ場のポテンシャルで言ったらそういったところで長くゴルフができるんじゃないかなとは思いますね。
しかもアクセスいいですしね、
はい、ですね。
なるほど、ゴルフの新しい魅力がどうやらここで花開いているようですけど、はい、
そうかもしれないです。
それでは木川カントリークラブ取締役社長兼士ハーニーの柳智弘さん、ラジオをお聞きの方にもしメッセージありましたらお願いします。
そうですね、せっかくあのゴルフというフレーズを聞いたら、まあ、あの迷わずゴルフやっていただきたいと思いますね。でまたあの社会に出てからもゴルフって本当にこう接点が広くなりますから、ぜひあのゴルフどこでもやってもいいですけど、まあ、その中でも菊川カントリークラブに来ていただければありがたいということですよね。
なぜみんながこれだけ世界中でやるのか、やってみないと分からないですよね、
そうですね、やっぱうまくいかないから上手になろうっていうのもあると思いますね。
面白いスポーツですね、
はい、と思います。
今日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
今日は菊川カントリークラブ取締役社長兼支配人の柳智弘さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。